一生懸命やったのに物事が全くうまくいかなかった時ってありますよね。
へえ、よくありますね。
まあ景気が悪いとか運がなかったとか環境のせいにしてしまったり、あるいは自分が作っているものに絶対の自信があるからこそ、なんで周りはこれを評価してくれないんだって。
そうそう、世の中の方がおかしいじゃないかってつい思っちゃうやつですよね。
そうなんです。でももしですよ、自分の作ったものは素晴らしいっていうその強い思い込みを捨てることこそが爆発的な成長への唯一の鍵だとしたらどうでしょう。
いやー、それは痛いところを突かれますね。私たちは無意識のうちに自分は正しいっていう前提、まあ自分のフィルターを通して世界を見てしまいますから。
ですよね。
それがビジネスとか日々の学習においてどれほど巨大な資格を生んでいるか気づいていないケースって本当に多いんです。
だからこそ今回の深掘りは非常にスリリングなんですよね。今回解剖していくソース資料は、事務所新聞記事サイゼリア流経営のレシピというものです。
はい、あの有名な巨大チェーンの。
そうです。サイゼリアの創業者である正垣泰彦氏の経営哲学について書かれたものなんですが、リスナーのあなたにまずお伝えしたいのは、これが単なる飲食店の成功物語ではないということなんです。
ええ、もっと深い話ですよね。
そうなんですよ。ここから抽出するのは、客観的思考とか、究極の生産性、そして失敗の再定義というどんな分野にでも応用できる強力なメンタルモデルです。
この資料を読み解く上でベースラインになるのは、やっぱり思い込みを疑うことの凄まじい威力ですね。
思い込みを疑う威力ですか？
ええ、情熱とか努力といった感情論を一旦脇に置いて、徹底的にもう冷徹なまでに科学的に物事を見る。その視点がどのように構築されていったのかを探っていくのが今回のミッションになりますね。
偉大な経営哲学ってどこかこうスマートな会議室とか MBA の授業から生まれるようなイメージがありますけど。
まあ普通はそう思いますよね。
でも正垣氏の原点はもう絵に描いたような大失敗なんですよね。
そうなんですよ。
学生時代の仲間と卒業直後に開いたお店は、なんと1階が青果店で、その横の細い階段を上がった2階だったそうです。
飲食店としてはかなり致命的な立地ですよね。
実際1日20人くらいしかお客さんが来なかったそうです。
今の巨大チェーンの姿からはちょっと想像もつかないどん底のスタートアップですね。
しかもなんとか売り上げを伸ばそうとして午前4時まで営業時間を伸ばしたんですって。
ああ、なるほど。
その結果、反社会的な人たちのたまり場になってしまって、最終的に客同士の喧嘩が原因で火災が起きてお店が全焼してしまうんです。
うわ、
文字通り全てを失ってしまったわけです。
通常ならここで心が折れるか、やっぱり場所が悪かったとか運が悪かったって理由をつけて別の条件のいい場所でやり直そうとしますよね。
そうですよね。
実際正垣氏も最初は別の場所で再起しようと動いていたんですよ。
でもここで彼のお母さんがちょっと信じられないアドバイスをするんですよね。
ええ、
あの場所はあなたにとって最高のところだから同じ場所でやりなさい。
すごい言葉ですよね。
正垣氏本人は全く理解できなかったそうなんですが、言われた通り同じその全焼した場所で店を再開するんです。
でも当然客は来ない。
まあ立地は変わってないですからね。
そこで彼が取った行動が常軌を逸しているんです。少しずつ値段を下げていき、なんと最終的に7割引きで料理を提供し始めました。
さてここから少し紐解いていきましょうか。この7割引きというアクションが単なるやけくその投げ売りじゃなくて、極限状態での実験だったというところが重要なんですよ。
実験ですか？
これってソフトウェアとかのエンジニアがやるストレステストに近いですよね。
ああ、いい例えですね。
システムに限界まで負荷をかけて、どこでどう壊れるか、あるいはどう機能するかを見るような。全く売れないアプリが突然プレミアムプランを7割引きにして市場の反応を直接テストするみたいな。
まさにそれです。しかも全焼した店舗でやってるわけですからね。利益が出るかどうかなんて度外視で、価格という変数を極端にいじってテストしたんです。
その結果どうなったんですか？
なんと1日に600人から800人もの客が押し寄せたんです。
7割引きにした途端に。
はい、ここで彼は飲食店経営の構造的な心理に気づくんです。
心理というのは
単なる薄利多売という話ではなくて、圧倒的なボリューム、つまり客数ですね、それと徹底的な無駄の排除を掛け合わせることで利益の絶対額は大きくなる という数学的な事実です。
なるほど。
一つの店舗では裁ききれないから、じゃあ多店舗化しようという着想も実はここから生まれているんです。
すごいな。この極端な実験を経て、清岳氏はようやくお母さんの「そこが最高の場所だ」っていう言葉の真意に気づくんですよね。
そうです。今起きていることは自分にとって最高の出来事だと捉える。
そうやってマインドセットを切り替えると、立地とか景気、ライバルのせいにしなくなるわけですね。
ええ、もし立地が悪いなら、じゃあ立地が悪くても繁盛している店を探して、その仕組みを視察してみようという外向きの学習サイクルが回り始めるんです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
なぜ自分はそう考えるのかと自問自答することで、自分の頭の中にあった自己中心的な枠組みから抜け出すんですよね。
そうなんですよ。市場を第三者の客観的な視点で見られるようになった。資料の中で清岳氏はこの状態を宇宙の捉え方に例えています。
宇宙ですか？
ええ、自分の作ったものを良いものだと思い込み、良いものだから売れるはずだと考えることを天動説だと。
ああ、地球を中心に宇宙が回っているっていう、あの昔の考え方ですね。自分が中心だと。
その通りです。そして売れるものが良いものと考えるのが真理であり、自動説であると説いているんです。
自分の料理が美味しいと思い込んでしまうと、客が来ない時にこの味がわからない、客が悪いとか景気が悪いって責任転嫁してしまう。
ええ。そうするとそこから先の一切の改善がピタッと止まってしまいますからね。
あの、でもちょっと待ってください。そこで少し反論させてください。
はい、どうぞ。
リスナーの皆さんの中にもプログラマーとかデザイナー、あるいは何かの職人としてものづくりにこだわっている人は多いと思うんです。
ええ、たくさんいらっしゃるでしょうね。
そういうクリエイターにとって自分の商品は良いものだっていう強力なプライドとか情熱って絶対に必要じゃないですか。
確かにそうですね。
なのに売れるものが良いものだと完全に言い切ってしまうのは、なんというか市場に妨害しすぎているというか、少し危険な考え方にも聞こえるんですが、
それはものづくりに関わる人が必ず直面する非常に鋭いジレンマですよね。しかし清岳氏がここで言っているのは、情熱を捨てろということではないんです。エゴを捨てろということなんですよ。
情熱とエゴは明確に違うと。
ええ、情熱は前に進むための強力なエンジンになりますが、エゴはいわばフロントガラスを曇らせてしまうんです。
なるほど、フロントガラスを。
自分の料理は美味しいはずだというエゴがあると、目の前で客が来ていない、売れていないという明確な事実、つまり市場からのフィードバックを受け入れられなくなるんです。
記事の冒頭にこだわりが執着を生むという言葉がありましたね。
まさにそれです。自分の感覚への過度な執着が結果的に顧客の本当のニーズを置き去りにしてしまう。
エゴがあるとデータが歪んで見えてしまうわけですね。
はい。
じゃあ自分の感覚というエゴに頼れないとすれば、どうやって商品やサービスを改善していくのか、その答えがビジネスのすべてを科学の実験として扱うということなんですね。
その通りです。世の中のニーズや環境は常に変化していますから、これで完璧だと満足した時点でビジネスは死に向かいます。
だから常に新しい仮説を立てて実験し続ける必要があると。
ええ、これはかなり重要な問題を提起していますね。
記事の中で私が一番釘付けになったのが、成功はまぐれあたりに過ぎない、成功からは学べないという一文だったんです。
衝撃的ですよね。
これ政権一般のビジネス書が言っていることの真逆じゃないですか。普通は成功体験から法則を学べって言われますから。
理系出身の清岳氏らしい非常にドライで科学的なアプローチですよね。
なぜ成功から学べないんでしょうか？
それは成功というのはたまたま今の市場環境と合致している一時的な状態に過ぎないからです。天候とかライバルの動向、運など見えない変数が多すぎて、なぜうまくいったのかを正確に特定することは実は非常に困難なんです。
ああ、宝くじに当たった人がその当て方を他人に論理的に教えられないのと同じですね。
まさに。一方で失敗は違います。
失敗は違う。
失敗は自分が立てたこの仮説は間違っていたというとても明確なデータなんです。
なるほど。
だからこそ売上が下がったり客足が減ったりした時を悲観するのではなく、次の仮説検証、つまり PDCA サイクルを回すための絶好のチャンスだと捉えるんです。
失敗はエラーじゃなくてただのデータであると。
ええ。
そう考えると何か新しいプロジェクトに挑戦する時の恐怖がスッと消え去りますね。
そうですよね。
リスナーのあなたも今取り組んでいるプロジェクトを少し思い浮かべてみてください。この PDCA を回す上で重要なのが、 安売りとお値打ちの違いだと資料は指摘しています。
はい、ここも重要ですね。
ただ価格を下げるのは誰にでもできる安売りで、自分の労力を切り売りしているだけだと。あなたはただ安売りをしていませんか？それとも頭を使ってお値打ちを生み出していますか？
このお値打ちというのは、食材の質を上げたり量を増やしたりしながら、それでも価格を維持する状態のことです。
質を上げつつ価格を維持する。それってすごく難しいですよね。
だからこそ、どうやって無駄を省くか、どうやって仕組みを変えるかという強烈な試行錯誤と頭脳労働が必要になるんです。
なるほど。
経営者やリーダーの本来の仕事は、汗をかくことではなく、この頭を使って価値の最大化を考えることにあると定義づけているんです。
では、頭を使って価値を生み出すのがリーダーの仕事だとしたら、最前線にいる現場の店長は一体何を指標にして動くべきなのか。
ええ。
ここがまた徹底的に科学的で常識破りなんですよね。店長の目標は売上ではないんです。
そうなんです。多くのお店では今、今月の売上目標を店長に課しますが、サイゼリアはそれを真っ向から否定しています。
なぜですか？
なぜなら、売上というのは立地とか商品力、あと店舗の面積という現場の努力ではどうにもならない要素でほぼ決まってしまうからです。
あー、なるほど。
つまり売上を作るのはそもそも本部の責任であると。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？これ少し前に触れたエンジニアのアナロギーで考えるとすごく腑に落ちたんです。
はい。
システムにバグが出た時、現場のプログラマーになんとか複雑なコードを次々して直せと指示するよりも、そもそもエラーの温床になっているその機能自体を削除してしまう方が一番の解決策になることがありますよね。
よくありますね。
店長に間違った変数である売上を負わせない、目標設定というシステムから売上という項目自体を削除してしまうわけですね。
その通りです。現場がコントロールできないものを目標にすると、無理な値引きキャンペーンをしたり、スタッフに過剰労働を着たりたして、結果的にシステム全体が混乱し、利益が減ってしまいますからね。
確かに。では店長は何をコントロールすべきなんでしょうか？
それは人件費や水道光熱費といった経費です。
そこで出てくるのが、彼らが最重要視している人事生産性という指標ですね。
ええ、人事生産性ですね。
1日の総利益額を総労働時間で割った数字。飲食業界の相場がだいたい2000円から3000円だそうですが、サイゼリアが目標としているのは5000円から6000円だとか。
倍以上の生産性ですよ。
すごい数字ですよね。
ただここで勘違いしてはいけないのは、生産性を倍にするために従業員に2倍のスピードで走れと要求しているわけではないということです。
あ、やっぱりそこが気になってました。気合と根性で生産性を上げているわけではないんですよね。
ええ、彼らのアプローチは作業を早くすることではなく、不要な作業をなくしてしまうことです。
なるほど、なくしてしまう。
例えば厨房に包丁を置かないといった工夫が有名ですね。作業に時間がかかるのは社員の能力が低いからではなく、作業の設計そのものに問題があると考えます。
人のせいじゃなくてシステムのせいだと。
だから徹底的な役割分担によって分業化を進め、一つ一つの工程を削ぎ落としていくんです。
ここでまた一つ私から疑問をぶつけさせてください。
はい、何でしょう。
資料の中に、料理の品質は食材が 80%、腕前が 20% という強烈なルールがありますよね。
ええ、ありましたね。加減を決めてそれ以下の品質は絶対に買わないという徹底ぶりです。
さらに、特定の職人に依存する技能ではなく、誰でも同じ結果が出せる技術として標準化することが重要だと。
はい。
でもそれって現場のキッチンスタッフのモチベーションとか誇りを奪うことになりませんか？お前の腕前なんて 20% しか影響しないんだぞと言われているようなもので。
その疑問は非常に自然な反応です。しかし障害者のシステムはスタッフの誇りを置き所を変えているんです。
置き所を変えている。
ええ、個人のカリスマ性や技能に依存する組織は、その人が休んだり辞めたりした瞬間に崩壊しますよね。それはビジネスとしては非常に脆弱です。
確かにそうですね。
彼らが重視する技術というのは、マニュアル通りにやれば新入社員でもベテランと同じハイクオリティの料理を同じスピードで安定して顧客に提供できる仕組みのことです。
属人性を排除した仕組みですね。
つまりスタッフの誇りは、俺にしか作れない味というエゴにあるのではなく、この完璧に設計されたシステムを正確に運用し、毎日何百人ものお客様に最高の価値、つまりお値打ちを届けているというプロフェッショナリズムに向かうんです。
なるほど。
だからこそ 社員の能力は経験が 70%、知識が 20%、経営哲学の理解が 10% と定義し、現場で技術の経験を積むことを最優先しています。
個人のエゴによる技能ではなく、全体のシステムとしての技術を洗練させていく。だから部下がミスをした時も、なぜお前はできないんだと個人を叱るのではなく、なぜこの仕組みではミスが起きるのかと考え、できない作業自体をシステムから減らしていくアプローチになるんですね。
その通りです。これをですね、より大きな視点というか、全体像と結びつけてみると、
はい、
そのシステムを継続的にアップデートし続けるために不可欠なのが、投資に対するシビアな基準なんです。
投資の基準ですか？
資料によると、新規出店などの大規模な投資を行う際、ROI、投下資本利益率が 30% 以上見込めない場合は絶対に見送るとあります。
例えば1000万円投資するなら、年間300万円の利益を生み出さなければならないと。
ええ。
でもなぜ 30% という高いハードルを設定しているんでしょうか。利益が出るなら 10% とかでも良さそうな気がしますが。
それは彼らが失敗を前提としているからです。
失敗を前提？あ、さっきの。
ええ。先ほどの常に実験し PDCA を回すという話に戻りますが、新しい試みには必ず失敗が伴います。
はい。
もし ROI が 5% や 10% のギリギリの投資しかしていなかったら、一度の実験の失敗で会社が傾いてしまう。
なるほど。
30% という高いリターンを要求するのは、果敢にリスクを取って実験を繰り返し、たとえ何度か失敗してもびくともしないだけのバッファー、余裕をシステムに組み込んでいるということなんです。
いやー、すべてがつながりましたね。 ROI の 30% も、食材 80% のルールも、売上目標の廃止も、すべては人間のエゴや感情、そしてまぐれあたりの成功といった不確定要素を排除して、純粋に価値を生み出し続けるための強固なシステムを作るためだったと。
消化器師の哲学はサイゼリアの人のため正しく経営し仲良くという理念に完璧に体現されています。
その3つの言葉に。
ええ。人のためというのは曖昧な親切心ではなく、どれだけ多くの客数に価値を届けたかという冷徹な数字で測る。正しく経営するというのは特定のスーパースターに依存しない技術の標準化のこと。
はい。
仲良くというのは単に飲み会で仲良くなることではなく、数字に基づいた客観的で公正な評価システムによって組織内の不公平感をなくすことなんです。
なるほどな。
感情論を徹底的に排除した先に、本当の意味での公平で強靭な組織が完成するんですよ。
どん底の全焼した2階の店舗から始まった物語が、お母さんの不思議なアドバイスをきっかけに、自分は正しいという思い込みの排除につながり、そこから科学的な実験、そして究極の生産性システムへと昇華していった。
すごい道のりですよね。
本当にこのアプローチは飲食業に限らず、 IT プロジェクトの管理から日々の個人の学習に至るまで、リスナーのあなたにとっても明日からすぐに使える極めて強力なメンタルモデルになるはずです。
エゴを捨て、データを信じ、システムを磨く。口で言うのは簡単ですが、これを極限まで突き詰めたからこそ、今の彼らの圧倒的なポジションがあるわけですね。
本当にその通りです。さて、この深い探求の旅、今回のセッションもそろそろ終わりに近づいてきました。
はい。
最後に、今回のソース資料の学びからさらに一歩踏み込んだリスナーのあなたへの問いかけで締めくくりたいと思います。
いいですね。
小学士は、成功はまぐれであり、そこから学ぶことはできず、満足すればダメになると言い切りました。
ええ。
だとしたら、今あなたの仕事や生活の中で最も成功していて安定している部分について考えてみてください。
一番うまくいっているところですね。
そうです。実はその完璧に見える安定こそが、見えない変数を無視し、あなたの成長を止めている最大の資格ではないでしょうか。
なるほど。
次の進化を生み出すために、あなたは今日、自分のどの完璧なシステムをあえて意図的に壊して、新しい実験を始めみますか。
安定を疑い、自らシステムを壊す勇気こそが、次の次元へ進むための第一歩になりますからね。
今回の深掘りに最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。また次回のセッションで新しい知識の扉を一緒に開きましょう。引き続きあなた自身の探求を楽しんでくださいね。